皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月29日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はどんどん広がる破綻です。サブプライムローンに関係いたしました金融界の破綻、どんどん広がっております。ソシエテジェネラル銀行、フランスの銀行ですけども、ここは一トレーダーの、失敗ということではそうですけども、7600億円の、損失を計上いたしました。本当に個人で本当にやったのかどうかそれは分からなくてですね、最盛期に相場を全体で8兆円張ってたそうなんですね。8兆円もの相場を本当に一人で張れるのかとも思うんですけれども、とにかくなんかフランスの企業らしいようなんか雰囲気も感じますね。しかし、同時にですね、こういうことになってきますとですね、今そのアメリカの問題がこう言われてるんですけども、ヨーロッパはどうなんだろうかという話になってくると思うんですね。すでにヨーロッパでもですね、不動産価格の下落広がっておりまして、アイルランドですとかスペイン、それからフランスもそうですね、それからスカンジナビア諸国、それから東ヨーロッパ、この辺もですね、アメリカと同じようなサブプライムローンはかなり多いと思うんですね。本当にひどいサブプライムローンというよりもですね、本当にこういう非常に厳しい不況と物価高の環境の下ではですね、ローンの金利を払い切れない人たち、利上げのためにですね、もう支払いができなくなった人たちはたくさんいると思うんですね。従いまして、これからやっぱりその今まで隠しに隠してた部分も含めてですね、ヨーロッパの、そういう金融破綻についてもですね、我々は非常によく注意しなければいけないと思います。ユーロもですね、今まですごく強かったと思うんですけどもね、本当にヨーロッパ大丈夫なんだろうかっていう話はこれから出てくると思いますね。もうすでにその今回のサブプライム問題では、最初にドイツが非常に大きな損失を持っていることが明らかになってですね、イギリス、ドイツが揺らいだわけですね。従いまして、それ以外の国々についてはあまり今まで注目されてない部分もあったんですが、間違いなくバブルは崩壊しているんで、ですからそのバブル崩壊の規模とですね、 GDP を比べるとですね、 GDP に対する破綻の規模というのはむしろヨーロッパの方が比率が大きいんじゃないかなというなんか感じがするんですけどもね。従いまして、ここまでそのなんとなくですね、アメリカは大変だけどヨーロッパは無事に持ってきた向きもありますけれども、ここでなんかそれがなんかちょっと変わってきたんじゃないかなという感じがするんですね。1930年代の世界大恐慌もですね、最初にアメリカがやられるんですね。でその時にヨーロッパ、特にフランスとかベルギーはですね、ゴールドを持ってるんです。ゴールドを持ってこう生き残るんですね。ところがですね、そのアメリカの不況の影響でですね、世界貿易が急激にこの縮小しまして、そしてフランスやベルギーもですね、その不況の煽りを食って恐慌が起きるんですね。ですからこういう時にその確かにゴールドというのはですね、一つのその資産の保全手段にはなると思いますけども、しかしゴールドだけ持っていても不況は乗り切れないんですね。恐慌は起きてしまいますね。従いまして、このヨーロッパもですね、なんとかここまでやってきましたけども、これからその、いわゆる信用収縮、本当の信用収縮によるですね、不況にですね、耐えられないんじゃないかなという感じがしますね。ですから、フランスから始まりましてですね、これからヨーロッパ全域ですね、本当に大丈夫なんだろうという疑いの目がですね、これから広がっていくと思います。そしてやっぱりその損失は今増え続けているんですね。決してその今まで隠してたものだけではなくてですね、例えばその金融保証会社の破綻の話がありますね。破綻というか格下げですね。金融保証会社はですね、非常に過小資本で運営されておりまして、何百兆円というですね、全部で債務を保証してんだと思うんですけども、ほんの 1-2% の自己資本しかないんですね。それよりも少ないところもあるんじゃないですかね。ですから本当に経営がですね、揺らいできますと、あっという間にですね、その保証している債務の格下げが誘発されるということになります。でこれはかなり大きな規模になるだろうと言われていまして、ですからその金融保証会社、たとえこれ救済するにしてもですね、保証している債務の額が非常に大きいんでですね、さあこれ難しいんじゃないかなって感じですね。ですから本当に格下げするだけでですね、証券の値段は下がるし、また流動性も落ちていきますんでね、本当にこの泥沼の第2幕っていうんでしょうかね、サブプライムについて金融保証会社でその泥沼の第2幕が開いたっていう感じがなんかこう見てるとしますね。そもそもその90年代の初め、いろんなその証券化商品出てきた時ですね、 まあ、その証券家の教科書にちゃんと書いてあると思いますけども、金融保証会社からですね、格付けを売るということは危険なことだって書いてあると思いますよ。なぜかというと、それやっぱり80年代の後半に実際にあったんですね。バンカメとか、それからシティバンクは当時もやっぱり経営がおかしくなりましてですね、まあ、そういう、まあ、大手の銀行以外にも、どんどんやっぱりアメリカの経済界おかしくなっていって、格下げが相次いだんですね。そのためですね、どこか第三者の、まあ、信用保証によって、信用補完によってですね、高い格付けを得てる証券は、当時も一斉に格下げになっちゃったんですね。そういう経験があったんで、当時からその、まあ、証券家の教科書には書いてあったと思いますけど、書いてあると思いますけども、第三者の信用補完はですね、必ずしも安全じゃないんだと。格下げが起きたときですね、まあ、なすすべもなく、こちらも格下げ食らうと書いてあります。したがってですね、信用補完としては、自分たちで自律的にやる方法、すなわちですね、サブオーディネと劣後債部分をね、持つとかですね、まあ、なんかいろんな形で、その第三者の信用力に依存しない形で、信用補完やった方が安全だというふうに、信用保険の、証券家の教科書は書いてあると思います。で、実際にそういうふうにやってったんですけども、まあ、今回見てるとですね、そういう、まあ、テクノロジーを駆使したやつもね、破綻ですよね。要するに、担保掛け目をですね、甘く見すぎたんですね。担保掛け目を甘く見すぎて、結局、信用補完が補完にならなかったというわけですね。まあ、もちろん、グリーンスパンがですね、0.25%ずつ17回も利上げしましたから、それ払えるはずの人も払えなくなっちゃった。まあ、そういうことが一番大きいんだと思うんですよね。インチキローンが破綻するのは、まあ、これはよくあることなんですけども、まともな人のローンも破綻しちゃったわけですからね。なおかつその住宅価格がですね、大幅な下落をしていきましたから、どんどん担保割れを起こすわけですね。従いまして、その破綻が連鎖していくということで、まあ、これはですから、まあ、本当にですね、たとえその金融テクノロジーを使った自律的な信用補完を使いましても、まあ、防ぎきれないことだったということになると思いますが、まあ、しかし、その第三者の信用力による信用補完、ね、こう金融保証会社の、まあ、こういうものはうまくいかないってことは昔から明らかなことで、教科書にも書いてあることなんで、まあ、それをもう一回大々的にやっちゃったわけですね。なんか本当にね、いい加減なんですよね。金融界ってところは日本もそうですけども、本当にいい加減なところで、事の重大性が全然こう分かってないところがあります。大体うまくいかなくなったらやめちゃえばいいわけですからね。そのとどまってですね、問題を解決する義務なんか誰にもないわけですよね。トップにすらないですもんね。だからみんなですね、高いボーナスもらって辞めちゃってですね、まあ、キャッシュ抱えて、のんきに暮らしてるんでしょ、こういう時はね。まあ、ですから、そもそもそういうところにですね、そういう無責任なところがですね、世界の経済を担ってるってこと自身がね、大きな間違いなんで、まあ、これ全部ですね、一掃してやり直さないとね、もうダメだと思いますけどもね、まあ、そうなると思いますが、とにかくこの信用保証会社のですね、経営危機によりましてですね、とてつもない格差が広がって、まあ、それがまた新たなね、破綻をこう生もうとしてるわけですね。従いまして、まあ、なんかどんどんどんどんこう破綻が広がっているというのが現状であります。で、とにかく実際にデフォルトそのものはね、まだそんなに、極端に増えているわけではないんですけども、やっぱりその買い手がいなくなっちゃうんですね。いろんな複雑な証券ほどですね、買い手がいなくなっちゃうんで、ですから売れば二束三文って形になっちゃいます。これがいわゆるの破綻の広がりということになってですね、損失の広がりという形につながっていきます。まあ、ですから、恐ろしいですね、市場というのは、需要と供給が一方向に偏りますとですね、まあ、その買って持ったまま、そのままなんかね、流動性を失って、そのままこの事実、本当、文字通りの塩漬けにさせられちゃって、沈没してしまうということが、まあ、今、どんどん起きてるわけですからね、しかもその、まあ、塩漬けにせざるを得ない、二束三文になるような証券がどんどん増えてるわけですからね。いや、これはすごいな。なかなかこういうのは、めったにね、見る機会はないけども、まあ、ないこともないんでですね、今までの歴史上を見れば、ああ、また起きたのかなという感じもいっぱいしますね。それから私はやっぱり日本の問題もですね、本当に大丈夫なんだろうかなと思うんですね。アメリカが来てんで、ヨーロッパ来ましたね。で、日本は本当に大丈夫なんだろうかなと思うんです。10年前のことを思い起こしていただくとお分かりの通りですね、日本もですね、初めのうちはですね、不良債権はない。日本に銀行問題は存在しないと。当時の大蔵省は言い続けていました。で、三洋証券が潰れる前の日もですね、三洋証券と大手の証券会社倒産したんですね。この時はね、非常に慌ただしい倒産だったもんで、短期金融市場でデフォルトが発生したんですよね。大騒ぎになりました。で、この三洋証券が潰れる前の日もにもですね、当時の大蔵省の幹部がですね、大手の金融機関は一行たりとも潰さないってことを言ってるんですね。で、その翌日に潰れてるんですね。 で、大きな金融機関の信用力ってどこ見ればいいかというとですね、これはなかなか難しいんです。当時の10年前の記憶を振り返っていただきますと分かる通りですね、どうして潰れるのか。潰れる直接の引き金は、なんかその不良債権が増えてきたとかですね、経営がなんとなく行き詰まったとか、そういうんじゃないんですね。飛ばしが発覚したってことなんです。これは今回のですね、ソシエテ・ジェネラルとよく似てるんです。ソシエテ・ジェネラルもですね、言ってみれば、まあ、飛ばしって言いますかね、隠れていた損失が一気に露見してしまったわけですね。で、それに伴ってですね、またいろんな付帯するね、いろんな悪い話もどんどんこう出てきたわけですよね。で、まあ、そういう形で考えればね、アメリカはまだまだですね、もちろん隠してるものあるんでしょうけど、まあ、それでも随分まあ出してきた方ですよね。どれだけ損失があるのかと。しかし、日本やヨーロッパはね、どうしてもこれ隠すんですね。これ文化なんじゃないかと思うんですけども、ですから日本の金融機関でもですね、私まだまだ出てくるんじゃないかなと思うんです。だって世界一の債権国ですからね、世界一の債権国がですね、世界で一番ですね、不良債権が少ないはずがないわけでありまして、そんな賢い連中じゃないですからね、日本の金融マンというのはですね、もっともっとお粗末でですね、まあ、ね、ミドルリスク、ミドルリターンなんて山のようにですね、どうせいろんなとこ投資しちゃってるはずだと思うんですね。したがって、一番怖いのは、やはり今回もですね、突然飛ばしが発覚した時だと思うんですよ。で、飛ばしってのは大体ですね、全員が知らないんですね。どんなに大きな金融機関、あるいは小さな金融機関でもですね、この飛ばしの存在を知ってるのはね、ごくわずかな人たちなんです。で、そういう人たちがですね、言ってみれば、社員をも騙しているのがこの飛ばしの実態なんですね。ですから、飛ばしなんてのはですね、本当にその会社の内部の人に聞いても大体わからないもんで、で、突然なんかですね、この表沙汰になって、で、その瞬間にもう株暴落してもうおしまいなんですよね。ですから、これアメリカ、ヨーロッパと来ましてですね、次はこれ日本に出てくる可能性あると思いますよ。どう考えたってね、何百億円とかね、せいぜい千何百億円、あんなもんで済むはずがないんだね。だってもう世界はですね、二十何兆の損失っていう話だし、それから中央銀行が供給してる金はもう300兆円なんか超えてますもんね。流動性が補うためにね、その入れてるかな、300兆円も超えてるでしょう。ですからね、そんな日本がね、世界最大の債権国がですね、そんな甘い数字であるはずがないわけでね。だからどっかで隠してるんですよ、これね。で、隠れてるわけですよ。で、今ほらもう金融界だってですね、転職先ありませんからね。ですからみんな命がけで隠してるんじゃないですか。これ、ね、別に辞めたってね、行き場所ないですからね、命がけで隠しちゃっててですね、まあこれ出てきたらおしまいだと思ってなんかやってんでしょうね。だからね、怖いですね、今年はね。本当のことがバレると、その瞬間にね、いろんなことが始まりますからね。まあそんなことで今年はですから、まあとにかく日本にもですね、これいろんな形でサブプライムの影響はですね、出てくるんじゃないかな。まあ、そんな風に思ってますんで、当面その隠れたね、損失がね、どんな風に出てくるかということについてはよく注意しておかないと、なかなかね、という騒ぎにですね、巻き込まれかねないと思いますね。それから中国もいよいよこれバブル弾けましたね。中国は今なんかものすごい雪が降ってるんですね。ちょうど旧正月の時期に当たり、旧正月を前に当たりまして、帰省客がですね、中国全土を移動しているその真っ最中にですね、ものすごい雪が降っちゃって、交通機関が麻痺しちゃってるんですね。ですからもうそれに伴ってですね、人の移動ができないだけじゃなくて、物資の輸送も滞り始めておりまして、前から言ってるようにですね、まあその中国でね、本当にその仕事が止まる、企業が止まる、それから流通が止まる、まあこれは今回はですね、その雪の影響ですけども、実際に起きてるんですね、そういうことがね。でもそうなってくると、もう中国国内の報道を見ていただけばお分かりの通りですね、いやもうそれはですね、もう政府も慌ててですね、まあ、食料とか燃料の輸送に努めてるわけですが、まあなんせですね、広い国ですからね、そう簡単にいかないし、それから今、極端ななんか石炭不足になってるようですね。そもそも中国は発電で石炭をよく使っているようなんで、この石炭が足りないようなんですね。まあ、中国国内のその炭田の非常にその不安全であるということはもう前々から問題になってて、随分その炭鉱も整理したということもあるんだと思うんですね。今、生涯へのですね、一つの省から外へ、石炭を持ち出すことも禁止しているそうでありまして、まあ、なんかその石炭不足もですね、一つこの電力不足にですね、輪をかけているという感じですね。で、株価の方を見ていきますとですね、香港も、それから上海も大暴落しましたね。もうここまで来るとね、なかなか元に戻るってことは難しいと思いますよ。したがってですね、これからいよいよですね、中国で、まあ、不動産価格の下落がはっきりと見えてくるとですね、もう経済はどんどん逆回転を始めていくんじゃないかと思うんですね。 いよいよなんかですね、来るべきものが来たという感じがするんです。今年はですからね、えらいことだと思いますよ、中国なんかもね。オリンピックなんかできるのかどうか、それは全く知りませんよね。わかんないと思いますよ。で、やっぱりなんて言うんでしょうかね、やっぱ資本主義的なるものをですね、あまりにも急激に発達させてしまいましたから、これ、一旦逆回転始めたら収拾がつかなくなると思うんですよね。経営者は不況ということに慣れていないし、恐慌ということも経験してないわけですから、本当にみんなパニックを起こすんじゃないんでしょうかね。よく言われるようにですね、まあ、その中国はですね、ものすごくやっぱり資本家がめつくてですね、あれですよね、投機が好きなんですよね。で、最後にですね、この夜逃げするってことよくあるんですね。今回もね、上海の不動産業者が夜逃げしちゃいましたけども、やっぱり夜逃げしちゃうんですよね。自分で財産強奪してですね、会社の財産持って逃げちゃうね。で、こういう文化がですとね、その経済おかしくなった時ですね、誰もその対処しないわけですよ。で、工場もですが止まっちゃう。流通も、それからね、それから輸送も止まっちゃうということになっちゃうわけね。そもそもウォール街がそうですからね、アメリカのウォール街だってですね、ね、景気よく稼いだ連中は不景気になりゃですね、それはみんなね、ボーナスもらってさっさとやめちゃうわけですよ。誰もその混乱の後始末なんかしませんわね。そんなことする義務なんかないわけですから。で、トップからしてそうだもんね。トップからしてもうね、責任取るとか言ってやめちゃうわけでしょ。で、ですからまあ、そんなことを考えるとですね、まあ、アメリカも中国も実はよく似ていて、調子のいい時はみんなね、寄ってたかってね、金儲けするんですけども、調子悪くなりゃね、黙って逃げちゃうよね。中国人でもアメリカ人のその辺はよく似てると思う、私見てて思うんです。で、調子のいい時はよく喋るんですが、調子悪くなったらですね、口をつぐむっていうところがね、あれ同じですね。ですから、最近ですね、アメリカでも中国でもですね、みんなあんまりですね、喋らなくなりましたよね。ビジネスのことについて、アメリカ人でも中国人でもね、なんかやっぱりね、うまくいかないんだと思うんですよ。昔はですね、聞いてもいないのにですね、ベラベラベラベラね、自慢話をね、してた連中がね、最近ね、あんまり喋らないんですよね。これはね、かなり不景気なんだな、という感じがしておりまして、ですから、ついに中国にも広がりました。それからインドもそうでしょうね。まあ、インドはですね、まあ、中国みたいな激しい、成長もですね、まあ、ごく限られた部署だけでしたから、全体にはね、バブルは行ってないのかもしれませんけども、やはり株は随分下がってきましたね。まあ、そう考えてくるとですね、これから、まあ、本当に今年はですね、そういう中心国、ブリックスと言われる中心国にバブルの崩壊がやっぱり広がるんでしょうね。湾岸諸国でもなんか結構サブプライムやられてるようですから、ね、それから中国は、まあ、例の中国インコ、バンクオブチャイナがですね、不良債権を買えてるという話で、まあ、それがいくらなんだという話に今なってますけどもね、まあ、だんだんこんな感じで、まあ、破綻が広がっていきますね。それにつけてもですね、このアメリカのですね、まあ、破綻の話はですね、やっぱすごいですよね。本当に中産階級がですね、その見る間にこう溺れ死んでいくような、そんな状況ですよ。向こうのその新聞ね、様々な新聞ありますが、見ていただくとわかりますがね、もうそのもう、いきなりですね、その住宅ローンの払えなくなっちゃったと。いきなりその支払いが増えてね、で払えませんから今度はその電気が止まる、で水道が止まる、それからケーブルテレビが止まる。それで今度は家、車を取られちゃう。で、しかし病気になってもですね、保険がないから医者に行けないと。どうすりゃいいんだという感じでね、もう助けてくれと。誰か助けてくれないと、アメリカ人自身じゃ、もうアメリカ人の生活を救うことができない。なんかね、そんな叫び声がね、聞こえてきますよね。あれはだからね、やっぱとてつもないことが今起きてるんですよ。ね、ブッシュなんかものんきにあんなことね、スティミラスとか言ってですね、景気刺激策とか言ってますが、せいぜい15兆円じゃないですかね。一桁足んないですよ。一桁以上足んないわけで、その救援の金額がね。これはやっぱりね、救われきれない、救えきれないな。だからそうやってその、個人の生活もですね、なんか、突然ですね、お膳をひっくり返したようにね、追い詰められてるんですね。恐ろしいですよ。で、日本もですね、まあ、最近その建設不動産関係が非常にその、仕事が落ち込んでましてね、これ関係人たちはですね、まあ、本当にね、怒りまくってますよね。どういうことなんだと。どうしてくれると。で、ですから、これやっぱりね、国会答弁なんか見ててもですね、まあ、とぼけてるわけですよ。与野党ともにね、小沢一郎だってなんかね、政権取りたくないんだって言うしですね、まあ、どうしようもないですよね。ですからもうね、ちょいなちょいなでですね、まあ、談合ですよ。談合、慣れ合いをやってね、あれ政治やってんですよ。日本でも、アメリカでもそうじゃないの、あれ、今の様子見てると。だからこういうものはやっぱ革命みたいなことも起きますよね。 暴力的になるかどうかはね、それ知りませんけどもね、とにかく選挙でね、徹底的にこれみんな行きますよ。今度やっぱり総選挙やったらみんな投票所行きますよね。これはみんな怒ってますよ、本気でね。ですから、どんどんどんどんこう破綻が広がっていってる真っ最中ですから、やっぱりこの自分の身の回りよく気をつけていただきたいと思います。一言だと思ってます。なかなか難しいですね。みんながパニックを起こしてから一緒にパニックを起こしてもこれ始まらないんでですね、よく冷静に状況を見てですね、日本の新聞なんか何も書いてませんから、海外の新聞なんかよく見てください。海外の情報ね、海外の情報は全て正しいとも言いませんがね、日本のね、新聞よりはよっぽどいいですわね。おっぱっぴーなんて言ってですね、のんきに裸になって喜んでる場合じゃありませんのでね、くれぐれもですね、皆さん身の回りに気をつけて、広がる破綻から身を守れるようにですね、しっかりとね、行動していただきたいと、そんなふうに思っております。とにかく状況はどんどん今進展中でありますから、3月末のですね、決算期末に向けてね、いろんなことが起きると思いますんでね、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、どんどん広がる破綻ということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さようなら。